主は皆さんと共に。
また司祭と共に。
マタイによる福音。
主に栄光。
その時イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならない、と弟子たちに命じられた。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ座ります。まあ、今日の福音書は、まあ、いわゆるイエス様が変容された、ところです。ペトロとヤコブとヨハネを連れて高い山に登った、この高い山というのが、タボル山だという意見もあれば、ヘルモン山だという意見もあるんですが、そこでその高い山の上で、イエス様の姿がこの、輝き出したわけですね。顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなったという、イエス様の神様としての姿がその時、はっきりとこの現れ出たんだろうと思われます。でもペトロはそれを見て、何を言っていいか分からなかったので、仮小屋を3つ建てましょうということを言うわけですが、何かそういうものに触れた時に、小屋のようなものを建てて、記念したいというかですね、お祝いしたいという気持ちになるのかもしれないです。何か形あるものにそこをですねしたいという、人間の気持ちかもしれない。そこの海岸沿いにある公園に、歩いていったら、結構銅像があったり、記念碑が何個かあったりするんですが、でもああいうものを建てても全く意味がないというか、結局誰も見てないし、その記念碑にしろ銅像にしろですね、建ててるだけで、建てた時に意味があったかもしれないですけど、それぐらいな、ものでしかないわけで、私たちが神様とイエス様と関わる時に、実際そういう形ある記念碑を、作って検証したり、お祝いしたりしても、実際は仕方がないわけですね。私たちがもっと大事なのはその生きた神様と、どのように日々交わっていくかということで、小屋を建てたり記念碑を建てたり、場合によっては教会を建てることがあるかもしれないですけど、そういうことが求められているわけではない。やはり生きた神様との交わりそのものにいつもいつも私たちは招かれている。だからペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆って、御父の声が聞こえたわけですね。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けですね。これはイエスの洗礼の時と全く同じ言葉ですね。私の愛する子、私の心にかなうもの、イエス様がですね、だからこれに聞けというふうにペトロに言われるわけです。私たちもイエスの姿の中に何を見るのか。それは御父から愛されたその神の愛で、それに触れてそれを感想し、そしてそれに聞くわけですね。そのイエス様と、イエス様の中に脈々と流れている御父の愛ですよね。それを私たちはいつも触れて でそこから力をいただいて、そしてそれを生きていく。まあ、その生きた交わりこそが私たちを生かしていく、まあ、あの本当の力だろうと思います。私たちが黙想の中でしている営みというのはまさしくこのイエス様と この交わりで、そこから力をいただいて、でそのイエス様に聞いて、そして私たちがこの変えられていく、そういうものであろうと思うんです。イスラエルの巡礼に行った時にそのタブル山の上にあるんですよね、その主の変容教会というのがあって、ただ個人的にはそこはあんまりこうなんかインスピレーションが強くあったわけではなくて、そのタブル山とヘルモン山と両方説があるということで、まあ、どっちかというとイエスが変容したのはヘルモン山の方じゃないかという気持ちが、まあ、その時はしたんですけどね。タブル山の方はそれほど何か神秘的な雰囲気があったわけじゃないんですが、でその変容教会 の、まあ、山の上にある教会の中で、まあ、他の人たちもいっぱい、他のグループもいっぱいいたわけですよね。でそこでまあ、ふと神様に聞いたんですよね。その主の変容というのは一体どういうことですかってですね、まあ、雰囲気的にあんまりこうピンとこなかったので、主の変容ということがどういうことか教えてくださいというふうに、まあ、心の中でちょっとお祈りをしたんですね、そのお御堂にいる時に。でそう祈った瞬間、ふっと前を見たら、まあ、かなり大きなお御堂で、その前の方で、まあ、ちょっと下の方なんですけど祭壇があって、そこで別のグループがミサを立ててたんですね。で私がその主の変容とはどういうことですかってお祈りした瞬間に、はっとそのミサのグループを見たら、シムさんが御聖体をちょうどこう上げてたところとぴったりこう来てあ、そうかと思ったんですけどね。やはり主の変容というのは今日も起こっているミサの中で、イエス様がこのパンをキリストの体という形で聖変化された、まあ、それこそこの変容ではないかということを、まあ、その時強く思いました。結局変容ということは、まあ、これ一回限りのことではやはりないんだろうと思うんですね。ミサのたびにただのパンがご聖体に変えられていく、そしてそれを私たちがいただくことによって、私たちもこの主のキリストの体にこの変容させられていくんだろうと思うんですね。祈りや礼拝を通して、そして、まあ、昨日かおとついか話したことですが、結局キリストは貧しい人にも変容されて、苦しんでいる人や、まあ、小さな人々に変容されて私たちの前に現れてくることもある。そしてその苦しんでいる人と関わることによって、やはり私たちは変容した主をいただくというかですね、交わることができるんではないかなと思います。そして当然この教会というか教会共同体そのものがキリストの体であるというならば、私たちの共同体もキリストの体へとこの変容されていくんだと思います。神の恵みに満ちたものにですね、まあ、私たち一人一人、そしてグループとしても、まあ、罪深さや人間的な弱さを、まあ、抱えているわけですが、しかし私たちが本当にこのイエスに聞いていくときに、イエスの恵みをいただいていくときに、そしてイエスに従っていくときに、私たちも変容されていく。一人一人が変容され、そしてグループとしてもやはり変容されていくと思います。本当の変容は、完全な変容はもちろん神の国の到来、最終的な世の終わりでしょうか。私たちは今日もこれからもその神の恵みによってこの変容されつつあるんだろうと思うんですね。そして変容されつつある方向性に、なんというかこう向かっていくというか、その神との生きた交わりを絶えず生きていく必要性があると思います。変容された主に私たちはどこにでも出会うことができるし、そしてその変容された主に出会うことによって、 私たち一人一人もこの変容されていく。そして私たち一人一人だけじゃなくて、この世界全体がですね、最終的には神の国へと変容されていくんだと思いますが、そのような何か望みと希望を持って毎日の信仰生活を深めていきたいと思います。